愛に出ておき、よいしょ。
預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。差し溜めの家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って隣の人皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油を注いだ。器がいっぱいになったので彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女にもう器はありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていきます。アメン。
器通り満たしてくださる神様です。私たちは人の心を表現するとき、心を器と言います。だからあの人は器が大きい小さいとも言います。すなわち私たちを助けてくださる神様が私たちのその器通り満たしてくださる神様でもあります。これは私たちの信仰通り満たしてくださる神であるということでもあります。詩篇を見ると、あなたの口を大きく開け私が満たそうと言っているんですけれど、彼らの口は大きく開くことはなかったと書いてあります。だから神様は与えようとしているんですけれど、信仰がない私たちにはその神の満たしはないということです。信じて求めたものに満たしてくださる神であることを信じます。神は私たちを助ける神、すなわち聖徒の妻というのは神学生の要望ということなんですね。この神学生が血を学ぶうちに多くの負債を残して死にました。債権者がこの二人の息子を、ね、奴隷として借金の肩代わりにして連れて行こうとしていました。旧約時のあの律法は人に借金して返さない場合、人が自分の体でそれをあの払わなければならないのです。そういうわけで今その生徒のその借金によって二人の息子がそういう状況に置かれました。そういった状況をこの妻は預言者のところに行ってつつまず述べ、そして助けてくださいということを言っています。すなわち神様は私たちをあらゆる状況を知っておられて、それで助けてくださる神様です。その時に預言者は言いました。あなたの家に何があるのかと、自分の状況をつつまず述べたということです。だから私たちも祈る時にただ単に漠然として祝福してください、満たしてくださいということではなく、自分の状況をこと細かく主に申し上げて、そして祈ってこそ神様がまだこと細かく答えてくださることを信じます。だからこの油一つしかありませんって言ったこの女性にエリサは言いました。 家に帰って子供と一緒に協力して町中の、ね、器を借りてきなさい。この女の方には全財産が油一つしかありません。この一つの油が彼らの大きな財産になりました。だから私たちはここで油ということを聖書で考えてみると聖霊を意味します。聖霊が共にいてくださるならば私たちの人生にあらゆる問題が起きた時に油ばっかりの答えが与えられるということです。そして枯らしたねことの信仰があれば、ね、大きな 山をも動かすことができます。すなわち枯らしたねことの信仰さえあれば、ね、大きな山のような問題も動かすことができるということです。この枯らしの種の大きさというのは本当にちっちゃいんですね。白菜の種というのは本当に大根の種よりちっちゃいんですね。私にもこの枯らし種がいくつか持っているんですけど本当にちっちゃいです。ですけれどこの枯らしの種がちっちゃいけど大きく成長してそこに鳥をも巣が作れるほどに大きくなるのです。一瓶のその油が主の力にとらわれると大きな奇跡になることを信じます。私たちの小さな信仰でも用いて祈るならば神の奇跡を必ず体験できます。預言者は言いました、ね、たくさんの器を借りてきなさい、たくさん借りてきなさい。すなわち信仰は何でも満たすことができるということです。信仰は何でもできる力です。だから信仰通りなるということです。イエス様はいつも言いました、あなたの信仰があなたを救ったと、あなたの信仰通りなれと。アーメン。信仰通りなる神の奇跡を体験する皆さんでありますようにお願いします。空の器を信仰で持ってきなさい。そうするのを満たしてくださいます、ね、この器がないという言葉を言った途端にこの油が止まりました。すなわち不正的ないとかできないという言葉は奇跡を、ね、止めることになってしまうということです。器がありませんって言ったら油は止まりました。否定的な言葉は神様が与える祝福を妨げることになる。だから私たちはできるという言葉はよく唇にのぼせてもできないという言葉は言ってはいけません。今日のこの御言葉を見ると神様は貧しいものを富ましてくださる神であることが分かります。だから第一サムエル二章を見るとハンナはこの息子をサムエルを産んで神に捧げてから捧げたその賛美があります。貧しいものを富ます方でありまだね、低いものを高める方であるのも神であると。この神を頼る者はその頼る者の結局は勝利の賛美しかありませんということでした。だから油を売って借金を清算して2人の息子と本当に幸せに生きることができました。主により頼んだからです。貧しいものを富ましてくださる神、不幸を幸せに変えてくださる神様、この神様を信じて包まず述べるならば必ずこの奇跡は皆さんも体験できます。私たちの全ての状況をこと細かく申し上げましょう。主はご存知ですけれど私たちの、ね、必要を私たちよりもこと細かく知っておりますけれど、でも私たちは信仰を持ってくださいとこと細かく包まず述べ なければなりません。このつつまじ述べた祈りによっていつも満たしてくださる神様の恵みを体験する皆さんでありますように、主の御名によって祝福します。父を感謝いたします。本当に借金のために愛する息子二人を借金の代わりに渡さなければならないことを、こっぴどい状況の中にあったこの女性を見ます。主よ、彼女は自分に持っているのは一瓶の油しかありませんでした。でもおっしゃられた通り、町中の器を借りてきて、その信仰により注いだ油によってそれが全部満たされ、借金を返し、この家が幸せに暮らすところを聖書を通して私たちは見ました。この奇跡をこの生徒たち一人一人、このメッセージに預かる一人一人に与えてください。預言者と言った通りに行ったこの女性のように、この生徒たちが神様の御言葉を御言葉通り信じて行い、この祝福に預かりますように。神がおっしゃった言葉は必ず成就するところを私たちは見ています。この御言葉により、主よ、本当食料がなくって自分の子供を、ね、食べる、そういうことも書いてありましたけど、神の御言葉を成就され、翌日には食料があふれました。神がおっしゃった言葉は虚しいことなく必ず成就されることを信じます。この生徒たちが約束を信じる信仰を与えてください。その信仰通り御言葉を信じて行ったことによって、神の奇跡と恵みをいつも体験しながら生きるようにしてください。主が助けてくださることを信じます。この生徒たちが毎朝ここに来ています。勝利を与えてください。勝利の賛美が彼らの口に上りますように。私より幸せなものがどこにいるのか、私より幸せに満ちているものがどこにいるのかと、この賛美を捧げることができますように助けてください。イエス様の皆によって祝福し祈ります。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。